クローズアップ京都府現場訪問。暮らしの安心を支える治水対策とまちづくりについて、お得に地域の皆さんとトーク。感染対策を講じた上で開催しました。西脇知事が現場へ赴き、府民の声を直接聞く生き生きトーク。今回はお得に地域の浸水被害を軽減させるため整備が進むいろは鈍流トンネルの最下流に、今年3月完成した鈍流ポンプ場で開催しました。ポンプ場内を視察後、お得に地域の自治会や水防団、民生委員などで活動されている皆さんと、いろは鈍流トンネル供用開始に伴う安心安全の面での変化や、地域の中で人と人との交流を増やすためのアイデアなどについて語り合いました。写真が2枚あります。1枚目、深さ約27メートルの管理用立て坑を見学する参加者の皆さん。2枚目、地下の巨大な排水ポンプを視察する知事。写真終わり。参加者の声。水害の多い地域だったが、鈍流トンネル供用開始後、浸水被害が激減した。その効果を住民として肌で感じている。水防団や自治会など、地域活動の担い手の高齢化が深刻。若い人たちが地域活動に参加することに魅力を感じてくれるような方法を模索したい。日頃の挨拶や行事参加で、人と人とのつながりを作ることが、ひいては防災や防犯につながる。井戸端会議的なコミュニティを作り、自宅周辺の災害危険度を学ぶなど、さまざまなテーマで話し合う取り組みも大切。トークを終えて、治水は生命と財産を守る上で重要であると同時に、企業の立地や人の転入を促し、まちづくりに直結します。安心安全を確保しながら、コロナで制約された人と人とのつながりを取り戻し、温かい京都づくりを進めてまいります。問い合わせ先、広報課、電話 075-414-4071、 ファックス 075-414-4075、インターネット、いきいきトークで検索。文化庁移転。来年3月27日、文化庁が京都で業務開始。5月21日、西脇知事は文化庁移転準備状況の視察に訪れた岸田総理を府庁に迎え、同敷地内で進む文化庁新庁舎建設現場を案内しました。総理は文化庁の移転時期について、来年3月27日に長官をはじめ中核組織が移転し、京都での業務を開始。その後、職員の大半が来年5月15日に移転することも明らかにしました。さらに、京都移転の意義について、総理は、京都の文化の重みが発信の厚みとなる。発信する場所が京都であることが大きな意味につながると語りました。また当日は、京都を拠点に活動する文化芸術関係者らとの意見交換も実施。知事は、行政と学会、産業界、文化芸術界との距離の近さを挙げ、文化庁と連携して全国のモデルとなるような新しい施策を次々と発信したいと決意を述べました。写真があります。視察に訪れた岸田総理を案内する西脇知事。写真終わり。問い合わせ先、文化政策室文化庁移転係。電話 075-414-5140。 ファックス075-414-4223。 知事コラム、雲外蒼天、ガバナーズボイス、書西脇隆俊。節分や葵祭り、五山送り火、地蔵盆、こうした年中行事を子供の頃から経験するうち、いつの間にか季節の節目として覚えていたように思います。祇園祭りが始まると鉾が立ち、バスが通行止めとなるため通学路が変わったこと。宵山のあたりに大きな夕立があり、山鉾巡行が終わる頃に梅雨が明けて一気に暑い夏がやってくること。野球少年だった私にとって、祇園祭りは夏の大会と直結していて、今でも祇園囃子の鐘の音を聞くと、ピッチャーマウンドの記憶まで一緒に呼び戻されます。祇園祭りがもともと疫病退散への祈りであったと知ったのは、大人になってからのことでした。それが千年以上も続いていることにも、深い感慨を覚えます。生活に根ざした折々の年中行事に、それぞれ起源や言われがあり、地域の歴史が織り込まれているのは非常に興味深いこと。改めて一つ一つの行事の歴史を紐解いてみたいものです。